今日与えられている聖書の箇所を拝読いたします。本日の聖書の箇所、使徒行伝2章の1節から12節までです。教会備え付けの口語訳聖書ですと後ろの方ですね、181ページになります。では使徒行伝2章の1節から12節まで拝読いたします。五旬節の日が来てみんなの者が一緒に集まっていると、突然激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一同が座っていた家いっぱいに響き渡った。また舌のようなものが炎のように分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままにいろいろの他国の言葉で語り出した。さてエルサレムには天下のあらゆる国々から信仰深いユダヤ人たちが来て住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきて、彼らの生まれ故郷の国語で人たちが話しているのを誰も彼も聞いてあっけに取られた。そして驚き怪しんでいった。見よ、今話しているこの人たちは皆ガリラヤ人ではないか。それなのに私たちがそれぞれ生まれ故郷の国語を彼らから聞かされるとは一体どうしたことか。私たちの中にはパルテア人、メジア人、エラム人もおれば、メソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポント、アジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者もいるし、またローマ人で旅に来ている者、ユダヤ人と回収者、クレテ人とアラビア人もいるのだが、あの人々が私たちの国語で神の大きな働きを述べるのを聞くとはどうしたことか。みんなの者は驚き惑って互いに言った。これは一体どういうわけなのだろう。本日はこの聖書の箇所から洗礼による説教というタイトルで先生からメッセージをいただきます。
一言お祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、もう一度あなたの前に祈ります。本当に小さき者があなたの講談を任されております。けれどもあなたご自身がこの礼拝の主であり、またご自身があなたの思いのままにこの礼拝の中で働いてくださることを私たちは期待しています。本当に主の御言葉を通して私たちに語ってくださいますように、御言葉を私たちの心に届けてくださいますようにお願いをいたします。あなたをお待ちしております。イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。今読んでいただきました聖書の箇所、ペンテコステの出来事の箇所であります。ペンテコステは50という数から来ている言葉でありまして、過ぎ越しの祭りから50、まあ復活から50と考えていいと思いますけれども、イエス様が蘇られて50日経った、あのイースターから50日経ったこの日に、聖霊様が祈っていた弟子たちのうちに上に注がれて、先ほど子供たちにお話ししましたように、本当に大胆に福音を彼らは語っていったわけであります。そしてその日に3000人の人々が救われました。そして教会が生まれた教会の誕生日と言われる日であります。本当にこのペンテコステの日に教会が生まれて、教会はそれから毎年この聖霊様が来られて教会がスタートしたこのペンテコステをお祝いすると ともに、本当に私たち一人一人の生涯に、私たち一人一人の人生に、私たち一人一人の生活に、 私たち一人一人の家庭に、職場に聖霊様が来てくださること、聖霊様が溢れてくださることをもう一度祈る時として私たちは守っているのであります。今日もう一度本当に聖霊様を待ち望みたいと思います。もちろん私たちがイエス様を信じる時にそこには聖霊様の働きがありました。もちろん教会が教会として存続しているためには聖霊様が働いてくださっていることは確かです。でももっともっと私たちの生活を支配し、もっともっと私たちのうちに溢れ、私たちを導いてくださる、私たちを祝福してくださるために聖霊様をさらに待ち望んでいきたいと思うのであります。この人々はですね、聖霊様が教会に注がれた時にですね、いろんな現象が起こった。その中で一番大きなことはですね、人々がそれぞれのこと故郷の言葉で話を聞く、福音を聞く、いろんなところからこのエルサレムに集まっていました。このペンテコステの祭りというのはユダヤ教の祭りでもありました。この収穫の時の祭りであり、このそして律法を神様から与えられたことをお祝いするお祭りでありました。ですから世界各地からですね、神様を信じる人々が集まってきていたのであります。その彼らが自分の故郷の言葉で福音を聞くことができた。嬉しかったと思いますね。本当にどんなに心がほっとしただろうかと思います。まあ、この間もアトランタの教会でちょっとお話したんでありますが、アトランタの教会で私が今から19年前、そう、司法にも書きましたね。19年前、集っていた時にですね、私はアメリカ来て2年目、その頃からそんなに英語が変わってないわけでありますが、本当に今以上にわからなかった。そんな中でですね、一週間なんとか、礼拝を、学校での勉強を守るんですけれども、一週間一生懸命頑張って帰ってきて、日曜日ですね、教会に、行くとですね、教会で、宣教師の先生です。もともとアメリカ人で、ケンタッキーかなんかに住んでいらっしゃった先生でありますが、ご夫妻、日本の仙台で伝道されててですね、その働きを終えて、日本に帰、ごめんなさい、アトランタ、ジョージアに帰ってこられて、そこで日本語教会が始まるときに、先生お願いしますと壊れて、牧師になったご夫妻でありました。その頃、もうすでに、60代後半、70くらいだったでしょうか。その先生がですね、奥様、特に奥様の方が、よくいらっしゃいました。日本語で、受け入れてくださるんです。日本語で、よくいらっしゃいました。いや、西郡さんって、呼んでくださって、名前呼んでくださってですね、よくいらっしゃいましたって。これ、あれはハグなんですけれども、アメリカ流なんですけれども、でもですね、本当に喜んで迎えてくださいました。その時がですね、どれほど心がほっとするか、癒されるかってことを思わされますね。今回も、私自身、その講談でですね、メッセージをさせていただいたのでありますけれども、いつも英語の教会にいらっしゃっている方も、久しぶりにお会いできるということで、こちらの日本語の教会においでくださいました。その姉妹が、いつも英語で礼拝守ってるけれども、自分自身にとって、この日本語で聞くことがどれほど大切なことかということをおっしゃっていました。今日も通訳の方が、一生懸命、英語に通訳してくださるので本当に感謝のわけでありますが、自分の国の言葉で彼らは話を聞いた。もう本当に耳がですね、スーッと何が起こっているかすぐそこに耳が飛んでいくようにですね、引き込まれていっただろうと思います。自分の生まれ故郷の言葉を聞いて、そしてそこで神様の素晴らしさを聞いたのであります。そして何が起こっているのだろうということで集まってきた人々に対してペテロは福音を語るわけであります。本当にイエス様の十字架の話をして、そして復活の話をしました。2章の14節以降ですね、また時間になるときにゆっくり読んでくださったらいいと思うのでありますけれども、 2章の14節以降でペテロはですね、十字架の話をして、そして復活の話をしました。そして、イエス様こそ主なんだ、キリストなんだ、救い主なんだということをお話をしました。その時に、人々は悔い改めに導かれたのであります。37節を見ると、こう書いてあります。人々はこれを聞いて、強く心を刺され、ペテロや他の人たちに、兄弟たちを私たちはどうしたらよいのですかと言った。どうしたらいいんですか？私たちは心が刺されたっていうんですね。どうしたらいいんですか？私たちは罪人です。私たちはとんでもないことをしてしまいました。その時に38節するとペテロが答えた、悔い改めなさい。悔い改めの福音を語るのであります。悔い改める時に許されるんだってことを語るのであります。本当にそしてそこで3000人の人々が洗礼を受けられた。すごいですね。素晴らしい。私たちも本当にどうせ与えられた信仰であり、どうせ与えられた人生であります。本当にこのような歩みをしたいと思いませんか？内側から力が溢れてきて、内側からこの満たされるものが溢れてきて、歩んでいけるような歩みをしたいと思いませんか？私たちも聖霊様に満たされて歩みたいと思う。私たちもただ奇跡に、イエス様はこのいわゆるキリスト教という宗教を信じてやっていくのではなくて、聖霊様に満たされて歩んでいきたいと思いませんか？そのために私たちは本当に聖霊様を大胆に求めて、聖霊様をこの教会の人々と同じように求めて待ち望んでいこうではありませんか？今日はその聖霊様をいただくために、求めるために、どのようなことが必要なのか、二つのことだけお話ししたいと思います。もっといろんなことをお話しすべきかもしれませんけれども、この聖書の箇所から、特にこの聖書の箇所から二つのことをお話したいと思うのであります。まず第一は、それは信じることです。信じて集まっている人々のうちに聖霊様が下って教会がスタートしました。信じることがまずスタートでありました。信じ集まっている人の中に聖霊様が下ったのであります。イエス様を救い主として受け入れる人々のところに聖霊様は来てくださったのであります。なんかそういうことがあったら私も信じましょう。なんかそういう奇跡があったら私も信じましょうと私たちは思うかもしれませんけれども、そうではなくて、まず私たちが信じるときに聖霊様が与えられるのであります。この38節もう一度読みたいと思いますが、2章の38節、183ページになりますが、このように書かれています。するとペテロが答えた。悔い改めなさい。そしてあなた方一人一人が罪の許しを得るために、キリスト、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすればあなた方は聖霊の賜物を受けるであろう。そのように言われているのであります。まずあなた方が悔い改めて、まずあなた方が信じて、まずあなた方がバプテスマを受けて、そして聖霊様が与える。信じて歩み始めることが大切なんだ。まずイエス様を救い主として受け入れて歩み始めることから始まるんだと聖書は語っているのであります。私たちは聖書通読というのをしてきました。聖書を最初から読んで、一章ずつ読んだので飛ばしで読んできたわけでありますけれども、その中で吉明というところを読みました。その吉明の三章にはこういう出来事が書かれています。開けなくても結構でありますけれども、こういう出来事が書いてあります。そこどこかというと、三章14から17、それはプリントの方に書いてありますが、吉明の三章の、14節から17節までこういうふうに書かれていますね。これはですね、イスラエルの民がこのヨルダン川を渡る時の話であります。ヨルダン川は、大きな川であります。いや、大きいと言っても、もちろんものすごく大きな川ではないのでありますけれども、そこそこ大きな川であります。水が、特にこの季節は雪解け水でですね、この水が、多く流れていたというふうに書かれていますけれども、そのヨルダン川を、イスラエルの人々が渡る場面でありますが。ちょっと14節から読みますね。聞いててください。 こうして民はヨルダンを渡ろうとして天幕を入れ立ち、祭司たちは契約の箱を書き、民に先立っていったが、箱を書く者がヨルダンに来て、箱を書く祭司たちの足が水際に浸ると同時に、ヨルダンは借り入れの間中、岸一面に溢れるのであるが、上から流れ下る水はとどまって、遥か遠くのザレダンの傍らにある町アダムのあたりまで、うず高く立ち、アラバの海に、すなわち潮の海の方に流れ下る水は全くせき止められたので、民はエリコに向かって渡った。すべてのイスラエルが乾いた地を渡っていく間、主の契約の箱を書く祭司たちは、ヨルダンの中を乾いた地に立っていた。そしてついに民はヨルダンを渡り終わった。ここにですね、イスラエルの民がヨルダン川を渡る場面が出てくるんですけれども、どういう感じだったかというとですね、水がとうとうと流れてたわけであります。たくさん溢れていたのであります。その水に、この祭司の足が、祭司先頭でですね、契約の箱を背負っていた、担いでいた、その祭司の足が水につくのと同時に水が上の方でせき止められて、ヨルダン川は乾いてしまったというのであります。祭司たちがもしもですね、この水が引いたら渡ろうと思っていたら、いつまで経っても水は引かなかったでありましょう。水が引いたら私は一歩を踏み出そうと思っていたら、いつまで経っても彼らはこのヨルダン川を渡ることはできなかったはずであります。まず一歩を踏み出したときに、まずその一歩を水の上に、足を川の上に足を踏み出したときに、そしてその足が水についたときに、川の水が引いて川はせき止められてしまう。信じて歩み始めるときに神様は御業を成してくださる。信じて歩き始めるときに見えてくるものもある。私たちがまず信じて一歩を踏み出すときに神様の御業がなされていくことを、神様はそこに招いていらっしゃることを本当に信じたいと思いますね。私たちが歩んでいくためには勇気がいるかもしれない。私たちが歩んでいくときには本当にこのどうしようかな、道が開かれたら歩んでいくんだけど、道が開かれたかったらもうとどまるしかないんだけど、そう思っているかもしれませんけれども、でもこういうところを見るならば、神様が進みなさいとおっしゃるならば、道が開かれたら進んでいこうということは待っていないのであります。本当に水が引く前に、本当にまず一歩を踏み出したときに、水が引いてヨルダン川を渡ることができました。私たちも本当に聖霊様の満たしをいただくために、私たち信じようじゃありませんか。聖霊様は私たちを満たそうとしていらっしゃる。聖霊様は私たちのうちに御業をなそうとしていらっしゃる。信じた人々の上に聖霊様が下ったのであります。ペテロの言葉をもう一度読みたいと思います。悔い改めなさい。そしてあなた方一人一人が罪の許しを得るためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすればあなた方は聖霊の賜物を受けるであろう。あなたが信じて、もうプレゼントは差し出されているのでありますから、もう救いというプレゼントはもう差し出されているのでありますから、その救いというプレゼントを受け取って歩んでいくときに聖霊様が私たちのうちに溢れてくださる。本当にそのことを経験させていただきたいと思いますね。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、2番目のポイントは待つことであります。待ち望むことであります。神様は私たちに聖霊を与えようとしていらっしゃるんだ。聖霊様を与えようとしていらっしゃるんだということを信じることであります。イエス様もおっしゃいました。求めなさい、そうすれば与えられるだろう。叩きなさい、そうすれば開けてもらえるであろう。探しなさい、そうすれば見出すであろう。そうおっしゃいました。その話の最後は何だったでしょうか。 あなたの必要を満たされますよだったでしょうか。あなた健康を与えられますよだったでしょうか。違いますね。その話の最後は何であったかというと、求めるならば神様は聖霊を与えないことがあるだろうか。神様は聖霊様を私たちに与えようとしていらっしゃる。そしてそれはすべてのものに与えようとしている。特別に熱心な人に与えようとしていらっしゃるんではありません。特別に一生懸命な人に与えようとしていらっしゃるんではありません。すべての人に与えようとしていらっしゃるのであります。こう書いてありますね。このペテロの説教の最初のところでありますけれども、2章の17節、18節でありますが、神がこう仰せになる。終わりの時には私の霊をすべての人に注ごう。そしてあなた方の息子娘を予言をし、若者たちは幻を見、老人たちは夢を見るであろう。その時には私の男女のしもべたちにも私の霊を注ごう。そして彼らも予言をするであろう。そうですね。私の霊をすべての人に注ごうって書いてあります。すべての人に注がれるのであります。若者たちも、老人たちも、ですね。中年はという話を聞いたこともありますけれども、とにかくみんな与えられるというのであります。そして、この18節。その時には私の男女のしもべたちにも私の霊を注ごう。私の霊を、すべての者たちに、しもべたちにも注ぐ。その、しもべってこれ奴隷ですよね。奴隷の身分。いやもう本当にこの聖書の背景になる時代は奴隷がいた時代であります。ですから、この男女の奴隷たちの上にも、この社会の中では軽んじられている人々にも、私は聖霊を注ぐんだ。もうすべての人に注ぐんだって。イエス様、神様はおっしゃったのであります。だから私たちは待っているべきなのであります。本当に待ち望んでいくべきであるわけであります。このイエス様もおっしゃいました。そうですね。この使徒行伝の一章、ちょっと前にめくってです。使徒行伝の一章の四節にこう書いてありますね。そして食事を共にしているとき、彼らにお命じになった。エルサレムから離れないで、かねて私から聞いていた父の約束を待っているがよ。これは聖霊様ですね。すなわち、ここで説明が出てくるわけでありますが、すなわちヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によってバプテスマを授けられるであろう。さて、弟子たちが一緒に集まったとき、イエスに問うていった。主よ、イスラエルのために国を復興なさるのはこの時なのですか。彼らに言われた時期や場合は父がご自分の権威によって定めておられるのであって、あなた方の知る限りではない。ただ聖霊があなた方に下る時、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるで、そのように言われているのであります。弟子たちは国の復興のために立ち上がりたかったんです。イエス様、今ですか？今このあなたの国を作るんですか？今、この国を復興するんですか？このローマ帝国の中で、このレオマ帝国の支配の中で、いよいよですね、もう本当に盛り上がってたと思いますね。イエス様、もう十字架の時はがっくりですけど、復活されたイエス様にお会いしてですね、もう喜びにあふれて興奮して、いよいよですか、イエス様！そう言ったのであります。でも、それは、ただ彼らの夢でありました。彼らの考えでありました。彼らのイメージする救い主でありました。彼らが期待する救い主ってこういうもんだろうと思い込みによって、決まった救い主、考えられていた救い主でした。自分勝手なイメージで考えありられた救い主でありました。弟子たちは、この時もまだ、イエス様と3年間寝食を共にした、そして十字架と復活を経験した、この時でも弟子たちは、まだ自分の夢を追ってたんです。まだ自分のイメージの中にイエス様を閉じ込めようとしたんです。だから、イエス様はおっしゃいました。時期や場合は、 父がご自分の権威によって定めておられるのであって、あなた方の知る限りではない。それは神様の御手の中にあるんだよというふうにおっしゃいました。そして8節、ただ聖霊が下るとき、あなた方は私の証人になる。聖霊様を待ち望みなさい。この時もまだ自分の夢を追っていた弟子たちに対して聖霊様を待ち望みなさいとイエス様はおっしゃったのであります。あなた方は全地の果てまで全世界に出て行って私の証人となるのであると言われたのであります。今回ですね、ニュージャージーを離れる直前に、先週ですか、今から10日くらい前でしょうかね、直前にカリフォルニアからお便りが来ました。ゴスペルサーキットライダーズって書いて、サーキットライダーズって書いてあってですね、何かなと思ったらですね、そう、いつもこの、その封筒には見覚えがありまして、カリフォルニアにいらっしゃいまして、何回か、キャンピングカーで全米を回って、教会のないところ、特に教会のないところに使命があって、教会のないところで、日本語で、ごめんなさい、教会って日本語教会がないところですね。日本語教会がないところで、最初は電話帳で日本人っぽい名前を探して、全部片っ端から電話してたっておっしゃってましたけれども、そうしてですね、全米を回って伝道したロイ・山本先生からのお便りでありました。そこにはこう書いた、でも本当に皆さんのご奉仕に感謝するとともに感動しましたね。月報を読みました。楽しみにしてます。月報を読みました。6月にカリフォルニアに先生来られるんですね。ぜひ、寄ってください。そう、手紙が書いてありました。本当に、感謝しました。今回のカリフォルニアに行くのは、3日間は JCFN の用事で、行くのでありますけれども、その後は私の霊的な養いのために行かせていただきたいと願ってお願いをして、私の霊的な養いのために時間を取り分けることにしました。ロイ先生が呼んでくださって、ロイ先生のもとで少しでも時間が過ごせるならば、それは私が本当に願っている以上のものなんだなということを思わされています。ロイ先生の書かれた白紙の契約という本をまだ読んでらっしゃらない方はぜひ読んでいただきたいと思うんですが、もう何回もそのことを申し上げているんですが、まだ読んでらっしゃらない方がいらっしゃったらですね、ぜひ読んでいただきたいと思うんですが、先生は白紙の契約をするんです。先生は本当にキリスト教大嫌いな少年でありましたけれども、イエス様に捕らえられて、クリスチャンになってまずしようとしたこと、今、いろんな政治家の発言が問題になっていますけれども、まだ戦争が始まる前ですよ。宣教師の人から、朝鮮半島の一つの教会で起こった出来事を聞いたそうであります。一つの教会に人々が集められて、そして火をつけられて、そしてそこから逃げようとした人々が周りから銃で撃たれる、そのようなことが日本軍によってなされたという、そのようなニュースでありました。ロイ先生はですね、本当にこのいても立ってもいられない思いでそこへ出かけていくわけであります。もうすでにそれから何年も経った後であります。まだ戦争前でしたよ。でも、それからもう何年も経った、その事件から何年も経って、建て替えられた教会になっていたそうでありますけれども、その教会に行ったそうであります。ガラーンと、椅子も何もない、ガラーンとした教会の中で、牧師も信徒もいない教会だったそうであります。建物だけがあるような教会だったそうでありますけれども、そこでガラーンとした 教会の中で先生は一つの紙に自分の決意を片っ端から書いたそうであります。両親に神様のことを伝える。兄弟の弟や妹に神様のことを伝える。聖書をたくさん学校で焼いてしまったので、その聖書を焼いたお金を弁償する。そして自分が自分に証をしてくれた、そのクリスチャンの友達をすごい馬鹿にしたので、その彼に謝る。教会をたくさん荒らして回ったので、それも謝る。そして、これからは神様方のために仕えてまいります。紙にですね、びっしりと自分の決意を書いたそうであります。そして、神様の前に出してお祈りをした。神様、私はこういうふうに生きていきます。よろしくお願いします。祝福してください。私の決意を祝福してください。そのように祈ったそうであります。でも、その時に、先生は、何も聞こえてこない、何も起こらない、何も心にも感じない、どうしてだろうと思ったそうでありますが、突然ですね、10分か20分が経った時に、名前呼ばれたそうでありますね。わかりません。どこから聞こえてきたのか、耳の外なのか中なのかわかりません。先生は、周りを振り返るくらいな感じだったそうでありますが、高一って呼ばれたような気がした。確かに呼ばれた。ゾクッとして鳥肌が立つ恐怖を感じた。誰かがいると思ったそうであります。でも振り返ったら誰もいない。気のせいだ。そしてもう一度祈ったら、高一って呼ばれた。ロイ先生の日本語の名前高一なんです。高一って呼ばれた。これは神様だって思ったそうであります。そして先生はこのように聖書の言葉を思い出して、サムエルがそういうふうに呼ばれた時にこう答えたなって言葉を思い出しました。しもべは聞きます。主をお語らしください。私は聞きます。主を語ってください。その時に先生の心に響いてきた言葉はこういうことでありました。高一、今後しようとすることや決意をこまごま書いて私の前に差し出したが、それを破り捨てなさい。私があなたに求めているのはそれではありません。新しい白紙を出しなさい。その白紙に自分の名前を署名しなさい。それだけでよいのです。あとは私が書き込みます。先生は聖書のその表紙のですね、何も書いてないページをですね、破って、そこに書いたそうであります。自分の名前を書きました。そして、私は、私の人生あなたにお任せします。白紙の契約を神様の前に出したのであります。そこに神様はたくさんのことを書き入れられました。もちろんそこには何も見えないのでありますが、その後先生の人生に起こったことを一つ一つを見ていくときに、ああ、神様は先生が思いもしなかったこと、先生が考えてもいなかったこと、この時にこれをやります。書き出したこととは全然違う人生を準備していらっしゃって、先生を導いていかれたんだなということを思うのであります。この弟子たちも自分たちの夢をイエス様に託しました。今ですか、イエス様。そのように聞きました。でも、イエス様は、待ちなさい、聞きなさい。そのように言われたのであります。聖霊は炎であります。炎が分かれてと書いてあります。聖霊は炎です。自分の願望や夢さえも焼き尽くされて、神様が神様の御用のために使いやすい器として私たちを用いようとされているのであります。私たちのこだわりや、私たちのこうじゃなきゃ嫌だという思いや、そういうものもすべて主の前に差し出して、聖霊様によって燃やしていただこうじゃありませんか。神様は 私たちの人生に、それは土井先生もこの後起こること、本当に大変なことがたくさんあります。軍隊に徴兵されて、そこで信仰を貫き通すことの大変さを経験しました。そして結婚して派遣されたのが、あの出雲大社の足元の大社長であります。誰も来ない教会で一番最初に待っていたのは、自分の子供が命をなくすということでありました。でもその娘の掃除の時に、何人もの5人の方だったでしょうか、イエス様を信じて歩み始めたと書かれています。本当に神様は、神様の身思いにあること、私たちが想像もできないことをもって、私たちの人生を導こうとされています。私自身のすべてを主の前に差し出して、聖霊様によって満たしていただこうじゃありませんか。そして聖霊様によって、これからの歩みを、その導きによって歩ませていただこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたが私たちをここに導いてくださったことを感謝いたします。あなたが今日私たちをここに導いてくださったのも偶然ではなく、あなたの御手の中にあったことであることを思います。本当に私たちは自分のこだわりや自分の願望や、そのようなものを手放せないで、逆に自分の夢をあなたに押し付けて、あなたが神なんだから、あなたが救い主なんだから、なんでこうしてくれないんだと文句を言うようなものであることを思わされます。主をどうか助けてくださいまして、本当にあなたの前にへり下って聖霊様を求める者とならしめてください。聖霊様によって燃やし尽くしてくださって、あなたの思いのままに導かれていくものとなりますように、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。